おはようございます。久しぶりの雨でなんかちょっとほっとしますね。あまりひどく降らなければいい、降ったら降ったでひどく降らなければいい、降らなければ降らないでね、雨雨と思うわけですけれども、昨日ですね、一本のメールが来まして、その方堀田さんという方なんですけども、私もう30年ぐらい前ですが、28歳の時から3年アメリカにロサンゼルスにおったんですけれども、その時に時々バイト先の社長に寿司屋に連れてってもらったんですね。寿司八という寿司屋さんで、大将が大阪の方だったんですけども、僕が払ったわけじゃないですよ、社長が払ってくれたんですね。でそこにおられた方なんです。で時々その方多分単身赴任だったかどうか分かりませんけども、もう行ったら必ずと言っていいぐらい多分そこで夕食をとってたんじゃないかなと、今だんだん記憶が戻ってきてるんですけども、その方に時々お会いして、でお話をして、で日本に帰ってきてから今から15年ぐらい前に、でその方はなんか転勤で広島に来られて、で一度夕食をご一緒させていただいたことがある。でその後も全く何かそれこそ年賀状もやり取りもない方だったんですけど、突然昨日メールが来て、その方から覚えてらっしゃいますかと、ロサンゼルスでこういうことありましたよねみたいな。で、なんとその方が私たちの教会のホームページを見て、そして私の説教を聞いてくださっているというんですよ。で以前アメノミクスって話をしましたよね。成長ではなくて成熟だと、神の国は。でその説教を非常に共感してくださって、先生の言う通りだと、織川さんの言う通りだと、成長ばっかり言ってるからね、世の中おかしくなってるんだというようなことが書いてあったんですよ。で今名古屋にいらっしゃるそうです。でいつも YouTube で説教を見てますからと言ってくださってですね、今日これ録画してますからね、これを堀田さんなんか公共の電波を利用してるみたいですけど、
先生も映ってる。
いやもちろん、はい、またぜひごひいきに、広島においでの時はぜひご連絡ください、という、大変嬉しいお便りがありましたということをお話しして説教に入りたいと思うんですけども、今日は逆風に学ぶというテーマで、マタイによる福音書の14章22節から23節、これは先週お話しした5つのパンと2匹の魚の奇跡に続いて起こった、これも有名なイエス・キリストの奇跡のお話であります。先週はその同じ箇所をマルコで読んだんですけれども、今日はマタイで読みたいと思います。マタイによる福音書の14章22節から33節です。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して湖の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり沈みかけたので、 主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ、というお話というか、奇跡の出来事ですけれども、最初にも言いましたけれども、このお話は先週お話しした5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人を超えるような、そういう人たちがお腹いっぱいになったという、その奇跡に続いて記録されているお話なんですね。で、聖書のお話っていうのは、この、続けてこう書いてあってもですね、その2つのお話の間にどれぐらい時間があったのかっていう、あるいはそれがどちらが先に起こったのかということは、あまり正確ではありません。ところがこの2つのお話はどの福音書にも連続して書いてあるんです。そして、マタイの場合はそれからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せと書いてあって、いかにもこの2つの出来事は続いて起こった、おそらくその日のうちに起こったことだろうと思われます。で、ヨハネによる福音書にもこの話は出てまいりますが、ヨハネによる福音書にはですね、このイエス様が5つのパンと2匹の魚で大勢の人をお腹いっぱいにさせられた、それを経験した人たちがイエスを王に祭り上げようとしてしたと書いてあるんですね。で、それをイエス様は拒んだというか、それを避けるかのように一人山に登られ、弟子には船に乗って向こう岸に行くように指示されたと書いてあるんです。で、イエス様はこの時一人で山にお登りになった、しかもそれは祈るためにと書いてありますね。で、福音書にはしばしばこのイエス様が一人で山にお登りになってお祈りになったという記録があります。しかしそれはほとんどの場合、朝早くですね、弟子たちは眠っているのにイエス様は朝早く山に登ってお祈りになったというように書いてあるんですね。ですからこのように弟子は弟子で船に乗せ、別行動をあえて取られて自分はお祈りになったというような記録は他にはありません。ですからある意味これは特別な出来事であったようなんですね。ところがこの別行動を取らされた弟子たち、その弟子たちの半分ぐらいはガリラヤ湖の漁師ですよね。で、自分の持ち船もあって、おそらくこれはペトロの持ち船だったと思うんですけれども、その船に乗って、向こう岸に向かって漕ぎ出すわけです。でもその日はこの逆風が吹いてですね、そしてなかなか向こう岸まで行けなかったようなんですね。イエス様が山に登り弟子を先に行かせたのは、おそらくこの5つのパンの奇跡がお昼とか午後2時とか3時ぐらいだと考えると、その直後で4時ぐらいかな、あまり暗くなる前に弟子に船に乗って行かせている。でもイエス様は一人で山にお登りになって、だから夕方ぐらいから弟子は船を出して向こう岸に向かって漕いでるわけです。で、ガリラヤ湖っていうのは東西が12キロで南北が21キロなんです。だからもし南北に進んだとしても20キロそこそこですから、漁師が船を漕いでるわけですから、いくらかかっても 4,5 時間ぐらいで向こう岸に着くんですね。だから弟子たちも夕方、真夜中に船を出すということは当時あまりなかったことなんです。それこそそのレーダーがあるわけでもないですから、下手するとその岩にぶつかったりですね、危険なことが多いので、だから頑張ってこけば割とそんなに暗くなるうちなる前につけるんじゃないかぐらいに思って出たんじゃないかと思うんですよ。ところが漕いでも漕いでもこの進まなくなってしまったんですね。 で最初から逆風があったとは思えないんです。最初から逆風が強かったら行きませんから。出てってあるところまで行ったら逆風が強くなって漕いでも漕いでも進まなくなってるわけです。でこのマタイによる福音書には何スタディオンか離れていたと書いてあります。ヨハネによる福音書はこれを 4,5 キロと訳してるんですね。から、まあ、ざっくりこの湖の真ん中ぐらいまで行ってたと考えていいと思います。でそんなに進んでなかったら戻ってきますから。でもおそらくもうちょっと頑張れば向こう岸につける、あるいはここまで来たんだからもう戻ってもしょうがないというところまで行ってるわけです。よくそこまでこの話で言えるなって思うかもしれませんが、でもこれすごく重要なところなんです。だからある程度最初は風がなくて向こう岸まで行けるという読みで行っていったんだけれども、途中で風が強くなって、でとにかくでも漕いで漕いで行かないとっていうことで漕いでるわけですね。ところがいくら漕いでも向こう岸に着かないわけです。ガリラヤ湖っていうのはこういうところで、これ晴れたね、天気のいい時に撮ってますけれども、だから向こう岸がね見えるんですよ、天気のいい時は。まあ僕も行って見てますから。だから少しで周りがずっとこうすり鉢状になってて山に囲まれてる感じなんですね。でこの海面は通常の海面下200メートルぐらい下になります。だからそれで低いところにあるんです。マイナス200メートルです、湖面の高さが。で時々ガリア湖のお話しますけれども、本当に突然こう突風が吹く、こう多分こうすり鉢状で下がってるところなので、この周りのこう気流の関係で急にこの予測できない風が吹くそうです。でこういうところ でこの下の写真は多分夜明けの写真だじゃないかと思うんですけども、まあ、この日が昇る直前ぐらいでしょうかね、マタイ福音書は夜が明ける頃イエス様はがその弟子たちのところに行かれたと書いてあるんです。でこれは夜回りの第4夜回りの時間と書いてあるんです。言語で言うと夜回りっていうのが何回かあって、4回目の夜回りっていうのはもう夜が明ける直前にする夜回りだそうですけれども、だからまあそろそろこう空が白んできた頃にイエス様は弟子たちのところに行かれてる。ということはどういうことですか。もしイエス様が起きておられたとすれば、一晩中湖の上で必死で漕いでる弟子たちの様子を山の上から見てたことになるんですよ。まあ、かなり遠いところではありますけど、そうでなければ爆睡して知らなかったということにはなるんですけども、多分ですけどね、祈るために山に登られて、まあ弟子たちが強いて船に乗せて行かれてるわけですから、その様子を見ておられたように私は思うんですね。でも夜明けまでですよ。だからおそらくもう8時間とかもっと10時間ぐらいガリラヤ湖の漁師が必死で船を漕いでるわけです。でも漕いでも漕いでもこう風と波に押されて、まあ、戻ってきてしまうというか、なかなか先に進めない。そういう状況をイエス・キリストはご覧になって、まあ、最後の最後、夜が明ける頃に湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれる。まあ、湖の上を歩くということ自体が信じられない奇跡なわけですけれども、でマルコによる福音書を見るとですね、まあ、マタイには弟子たちのところに行かれたと書いてあるんですが、マルコによる福音書の同じ記事を見るとそばを通り過ぎようとされたと書いてあるんです。これはどういうことでしょうか。一晩中漕ぎあぐねている弟子の船をのところにわざわざ行っているのに、先に行くわってそば通り過ぎてるんですよ。意地悪ですよね。まあ、一晩中見てたのも意地悪だけど、そばまで行っといてちょっとお先にと言ってですね、先に行こうとされる、こういうところが僕は好きですね。この何とも面白いところですけれども、リアルな感じがしますよね。でイエス様がこの船のそばを通り過ぎようとされるのを弟子たちが見つけるわけですね。そしてなんと 弟子たちはこのそれまでまあ何ヶ月かあるいはもしかしたら何年か一緒にいたイエス様が湖の上に立っておられるのを見てですね、幽霊だと叫ぶわけです。多分信じられなかったんでしょうね。それは誰も信じられませんよ。湖の上にイエス様がおられるのって誰も信じられませんから、幽霊だと叫ぶ。さらに聖書はこう言ってます。幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げたと書いてます。ガリラヤ湖の漁師ですよ、ね、屈強な大の大人がね、キャーとかワーとか叫んだんですね、もうそれぐらいびっくりして驚いて恐れたみたいですね。でその様子を見てイエス様が若干慌ててとは書いてありませんが、すぐに彼らに話しかけられたと書いてあります。ごめん、僕、私だ、安心しなさい、私だ、恐れることはないって聖書にすると綺麗な言葉になっちゃうんですけども、多分感じ、あ、ごめん、あ、俺悪い、あ、分かんなかったみたいなんですね、の感じです。どっちかというと、堀川役にするとね、でまあ弟子も、あ、イエス、みたいな、イエス様ですか、まさかね。でもそこでこのお調子者のペトロが登場するわけですね。で私がこのマタイの記述を読んだのは、このペトロの下りはマルコには出てこないんですね。マタイが書いてるんです。ペトロはイエス様だと思っ分かった瞬間に、主よ、あなたでしたら私に命令して湖の上を歩いてそちらに行かせてくださいというわけですよ、ね、本当にこの人はね、考えが浅いというか、考えるより先に行動してしまうというかですね、まあ、愛すべき人ですけれども、イエス様が歩けるんだったら私が歩いてやろうみたいな感じでですね、イエス様がまあ若干呆れ気味に、来なさいと、そう、来たきゃいいよ、おいでよ。でペトロはこの船べりをまたいでですね、恐る恐るこの、ガリラヤ湖に足を踏み出すわけですよ。で一歩踏み出した時に、あれ、沈まないとね、おっと思ってですね、次の足をこう出して沈まないんですよ。お、沈まんぞと思ってですね、でこう一歩ずつ、イエス様はその辺にいたかもしれませんけど、一歩ずつ一歩ずつ進んでいったんですが、調子出てきたんですね。調子出てきた瞬間にビューッと吹きつけている風に気づいたんですよ。その時に吹いたわけじゃないんですよ。これ一晩中吹いてたんですから、ですよね。一晩中吹いてて、彼らはこの漕ぎあぐねてたわけですから、だから最初の一歩目から吹いてたはずなのに、ちょっと調子に乗ってきた時に風が強いことに気がついたんです。そしてその瞬間にズブズブと沈み始めるんですよ。で沈みかけて、主よ助けてくださいと叫んでるんです。これが笑えるとこですよ皆さん。ここ読んで大笑いしない人は聖書の読み方が浅い。なぜ笑えると思います？彼はね、ガリラヤ湖の漁師ですよ。しかも親分ですから、泳ぎは達者なんですよ。泳ぎはいいんですよ、でしょ。でも急にズブズブっといったもんですから、もう泳ぎを忘れちゃって、助けてくださいって叫んでるんです。あ、沈む沈む、お前泳げよって言いたいですね、私だったら、イエス様、私がイエス様だったら、何やってんの、泳げばいいじゃん。でも彼はもう忘れちゃってですね、助けてください。でそこでイエス様の優しいこと、ね、イエスはすぐに手を伸ばして捕まえて、キュッ、泳げよとも言わない、手を差し伸べて捕まえて、しかしその後ね、一言、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかという。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。そう言われて、彼を水から引き上げて、二人で船に乗ったら風が沈まったという。まあ、私が想像するこのお話、若干デフォルメしてますけれども、そういうことなんですけれども、まあ、この お話の中からですね、今日はこの3つの種類の恐れについてお話したいと思うんですね。最初はこの努力が無駄になることへの恐れということです。ちょっと私しつこく説明したんですけれども、この弟子たちが一晩中漕いで、それでもなかなか向こう岸まで行けなかった理由は何かというと、ある程度まで行ってたんですね。でそこで風が強くなったので、せっかくここまで来たんだから頑張って向こう岸に行こうと思って漕いだわけですよ。全然行ってなかったら戻ってます、間違いなく。あ、これはダメだって言って戻りゃいいんですから。で風が止んでまた行けばいいんですからね。でも彼らは言ってみればそれまでの努力を無駄にしたくなかったんです。何キロか漕いでるから、まあ、ここで帰るのはもったいないと、せっかくここまで来たんだからということで、もう意地になって一晩中漕いでるわけですね。ということはやはり彼らの中にはですね、ここまで頑張ってきたことを無駄にしたくないっていう、これは一種の恐れがあるんですね。でこれは私たちも実は普段感じる恐れなんです。さまざまな努力を続けても一向に成果が現れないときに、でももうやめればいいんですけども、これここまで頑張ってきたんだからと思ってやめられないんですね。それは一種の恐れなんです。無駄になってしまうんじゃないかと。今まで自分がやってきたこと、積み重ねてきたことがダメになる、無駄になることに対する恐れがあるんですね。実は大したことやってないんでしょ。実はただ判断が間違ってたり、あまり考えずにやってるだけなのかもしれないけれども、でも私たちは自分が積み重ねてきたことが無駄になるっていうことへの恐れを持ってるんですね。でも思い出してみてください。イエス様はこの時、おそらく彼らがこの無駄なあがきをしているのを見てらっしゃるわけですよ。一晩中、まあ、そんな長い何年もじゃないですよ。でも一晩中少なくとも眺めてらっしゃる。で彼らが漕ぎあぐねている姿をご存知であってですね、そして、まあ、いよいよもう最後っていうか、よく頑張ったなという時に彼らのところに行って助けてらっしゃるんですね。で神様は時々そういうことをなさってるんかなと思うんです。だから私はこの話を読むとね、私たちが、まあ、無駄かもしれないけれども一生懸命、まあ、それなりに人間なりに頑張って努力している、大した努力じゃないけれども、そしてそれが無駄にならないようにと思っている、まあ、その様子を神様は眺めてらっしゃるんだと思うんです。そしてそれはそれが無駄にならないように、あるいは神様はそういうこともご存知の上で私たちを助けてくださるんだと思うんですね。でコリントの手紙の1-15-58に、主に結ばれているならば自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずですと書いてあるんですね。神様を信じて生きていくということの素晴らしさはいろいろありますけれども、私はこの苦労は無駄にならないということがそのうちの一つの大きなことだと思っています。大体なんかこう人間のやってることっていうのは愚かなことで、無駄な力を使って漕いでるわけです。だから逆風に向かって漕いでるようなもんですよ。でも神様はその私たちが一生懸命やってることをご存知だし、そしてそれが無駄にならないようにしてくださるんだ。ちゃんとそこでイエス様が船に乗ったら波が静まって向こう岸に行ってるわけですから。でもそこまでのまあそれぞれの努力というか労苦というか苦労というか、そういうものも体験させられるんだろうなと思うんですね。2番目の恐れは何かというと、経験したことのないことへの恐れであります。これはイエス様を見て幽霊だと叫んでしまった、まあ、まさに本当の恐れというかね、恐怖ですよね、これはね。それはでも彼らが経験したことがない事態であったからなんですね。夜船を出しているとしばしばイエス様が現れていれば怖くもなんともないんです。今日もいらっしゃいましたかみたいな、今日早いですねとか。でもこの時に初めてこういうことに遭遇するわけですね。で私たちはさまざまな初めての事態というものを人生で経験するわけですね。 今まで経験したことがない、味わったことがない、いろんなことに直面します。でもその時に恐れを抱いてしまうと、この時の弟子たちのように、まあ、一種のパニックに陥ってしまうんですね。そして、あろうことか叫び声を上げてしまう。小さな船の上で多分もう沈むぐらいにみんなバタバタしてですね、おお、バケだバケだと言ってですね、あれが伝説のとか、まあ、それはどうか分かりませんけれども、まあ、大変な事態になったんじゃないかと思うんですが、私たちはこの初めての事態に直面するとしばしばこういう、まあ、パニック状態になっちゃう。そしてその時にはやらなくてもいいことをやったり、言わなくてもいいことを言ったりするんですよ。混乱するんですね。で、後になって後悔する。あの時あんなこと言わなきゃよかった、こんなことやらなきゃよかった。でも恐怖っていうのはやはり人間を狂わせてしまうんですね。しかもそれは私たちの想像というかな、私たちが考えている以外のこと、以上のことをしてしまう。それに対して聖書は、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると、イエス様はおっしゃっています。私はすでに世に勝っている。これはこの世で起こるあらゆることに私はもう勝利している。さらに言えばイエス様はには経験していないことはないんだと。で、私たちはイエス・キリストに従っていくわけですね。すべてのことを経験し、すべてのことに打ち勝った方に従っていくわけです。なのに、まあ、私たちにとって初めてのことが起こると恐怖に支配されて、そしてパニックに陥ってしまう、そういうことがあります。で、3番目の恐怖はペトロが味わった恐怖ですね。一旦は水の上を歩き出したんですけれども、強い風に気がついて怖くなり沈みかけてしまう。これはクリスチャンが抱きやすい恐れであります。神様を信じて歩んでいても、現実に起こるいろいろなことに心を奪われてつまずいてしまう。イエス様がおっしゃったように、信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのかとしばしば言われてしまう。最初はイエス様を信じていくぞと思ってるんですけども、目の前に起こるさまざまなことに翻弄されて恐怖を抱いてしまう。それを抱いて、そして見ないもの、見なくても良いものを見て沈んでしまう。で、その時にはペテロがそうであったように、本来自分ができることすらできなくなってしまう。それに対して聖書はヘブライの12章の2節、これは新改訳ですけれども、新共同訳聖書は少し翻訳が違っておりますが、新改聖書では信仰の創始者である完成者であるイエスから目を離さないでいなさいと言ってますね。イエス様だけをしっかり、だからペトロもイエス様だけしっかり見てれば大丈夫だったんですね。でも波を見てしまった、風を見てしまったがために沈んでしまった。こういう、まあ、現実に押しつぶされそうになるという恐怖が起こります。しかし恐れというものは、実はこれは人の国にあるものなんですね。まあ、今年は神の国ということでお話してますけれども、恐れというのはまさに人の国に起こることです。実は神の国には恐れはありません。なぜかというと、まあ、努力が無駄になるかもしれないという恐れっていうのは、これは私たちが行う実に愚かな計算によって起こるものなんですね。私たちは、まあ、自分の、まあ、能力を過信して計算をすると。だから、これだけ頑張ったらこうならなきゃいけない、こうこれを無駄にしてはいけないというようなことを考えてですね、まあ、計算してしまうから、その通りいかないとそこでつまずいたり恐れを抱いたりしてしまう。また経験したことがない事態に対する恐れっていうのは、まさに経験がないわけですね。でもそれは経験をもとにして生きているので、経験したことがないことに対しては恐れを持ってしまう。また現実に押しつぶされそうになる恐れっていうのは、これは 現実を認識することから起こってしまうんですね。私たちが五感で感じる、見えたり聞こえたり、触れたりする、あるいは感じたりする、そういうことの中で判断してしまう。でも私たちがこの認知するというか感じることができる現実は、現実かもしれませんけども、実は真実ではないんですね。真理ではないんです。人の国の現実は神の国の真理ではないんですね。だからペトロは最初は歩けたじゃないですか、ね、最初は神の国の現実に生きていたので歩けた。でも波を見た瞬間に歩くなくなってしまう。下手に認識してしまったためにですね、彼はつまずいてしまうわけです。つまり計算であり経験であり認識であり、この人の国で私たちは生きていくために必要なことだと思っているんですね。ちゃんと計算するとか、計画を立てるとか、うまく見積もってやるとか、先を読んでいくとか、そういうものは大切だと思ってますけれども、実はそのことによって恐れを抱いてしまう。また私たちが経験した本当に小さな経験の結果として、その経験したことは全てになっているので、そうでないことへの恐れを持ってしまう。また自分たちが感じることのできる現実が真実であると思って、そこで恐怖を抱いてしまう。恐れは、これは神の国ではなく人の国に生きている証拠なんです。皆さんが何かに対して恐れを感じたときには、それは実は人の国に生きている、あるいは人の国に支配されている証拠だと思ってください。神の国には恐れはないんです。神の国は主にあって無駄なことはないと言っているし、神の国においてはイエス様はあらゆる困難にすでに打ち勝たれた、その方が私たちの前を歩んでおられるわけです。また神の国においては、いかにそれが逆風であっても、神の国にあっては全く何の関係もないものですね。で、実は私は水の上を何度か歩いたことがあるんです。誰も驚かないんですけどね。ここはもっと驚いてもらわないと私も先に話が進まないんですけど、ああそう、先生もですかみたいな、私もですみたいですね。ただその水は、温度が0度以下だったんですね。氷ですね、はい、はい。でもあれ水ですからね、はい、でも皆さんね、氷だったら歩けるけど、水だったら歩けないでしょ、でそれはまさに人の国の現実なんですけど、じゃあなぜ0度以下になったら固まって、なぜね、なぜ0度以下になったら、まあ、氷というものになって、しかもその上に私が乗っても割れないのか、誰か説明できます？いや、それは先生、原子がねとかね、そんな話しないでください。 H2O は H2O なんですよ。水の原子は水の原子なんです。たまたま温度が下がったら固まって、0から100度だったら固まらないだけのことでしょ。でもそれは私たちがたまたま持っている、まあ愚かな科学の知識に過ぎないし、だからその範囲内でしかものが考えられないわけですね。でも神様は氷を作り、水を作り、水蒸気を作り、 H2O をいかようにもなさる方です。だからイエス様が歩いてたところはそのままずっと凍ってたのかもしれません、わかりませんが、ね、っていうか神の国の現実っていうのは、そういうこの人の国の自然の法則とか、人の国の経験とか、人の国の常識とかということは通用しないところに神の国の現実があるんです。だ、人の国の常識の中で生きてたら、私たちはいつまでたっても恐れに支配され続けるんです。恐れに支配されているとすれば、私たちは人の国の常識に支配されているんだというふうに思っていただきたいんですね。神の国のためには恐れは必要ないんです。神の国の私たちは科学の中を生きればいいです。神の国の常識を生きればいいんです。神の国の法則を生きていれば恐れる必要はないんです。 どんなに逆風が吹こうと、どんな幽霊が現れようと、どんな波風が打ち寄せてこようと、何もそれ必要ないんです。イエス様を見ていればいいんです。イエス様さえ見ていれば大丈夫なんですね。最後にこのイザヤ書の言葉を皆さんでお読みして終わりたいと思います。皆さんで読みましょう。はい。私は主あなたの神、あなたの右の手を固く取って言う、恐れるな、私はあなたを助ける。固く取って言うというですね、固く取って、イエス様の手がこのペトロが沈みそうになった時に伸ばされてね、あの手の感触がね、ペトロは一生忘れなかったと思いますよ。固く取って、皆さんの手を神様は固く握っていらっしゃる、そのことを覚えていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、共に礼拝を守り、また共にあなたの御言葉の中から励ましをいただいたことを感謝をいたします。イエス様、あなたが今も私たちのそばを歩んでおられます。いかなる嵐の中でも、豪雨の中でも、あるいは日照りの中でも恐れる必要はありません。あなたが私たちのそばを歩んでいてくださるからであります。そして私たちが溺れそうになったら、手を差し伸べて私たちを引き上げてくださる。固く取って言う、恐れるな、私はあなたを助けると今日も約束していてくださいます。どうぞ人の国の現実、人の国の常識、人の国のものの考え方に左右されることがありませんように。人の国の現実はいつも変化し、いつも揺れ動き、不安定で、どこにも安心はありません。神の国の現実の中を生きていくならば、そこには永遠に変わることのない安心安全がありますから、感謝をいたします。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。